おはようございます。ワールドロボットニュースです。今日はテスラが描くロボタクシーと人型ロボットの融合戦略や、国内大手矢崎創業による次世代工場の始動、そしてリゾート地で始まった AI ロボットの社会実装など最新のニュースをお届けします。毎日新聞が報じたところによりますと、テスラの最新戦略に関する重要なセミナーが開催されます。注目は自動運転タクシーであるロボタクシーと人型ロボットのオプティマスがどのように物理的 AI として統合されるかという点です。イーロン・マスク氏はこれらを単なる個別の製品ではなく、社会のインフラを書き換える知能体として位置づけています。テスラが持つ膨大な走行データとロボットの運動制御を一つの知能として統合するこの戦略は、製造業や輸送業の在り方を根本から変える可能性を秘めています。物理的 AI が仮想の世界から現実の街中へと一気に解き放たれる、その具体的な道筋が示されようとしています。続いては国内の動きです。ロボスタによりますと、自動車部品大手の矢崎創業が裾野市に新たな研究開発拠点、イノベーションハブ蓮を開設しました。ここでは物理的 AI と人型ロボットを実際の製造ラインにどう組み込むかという実用的な検証が本格的に始まります。特に産学連携を通じて人間の熟練した動きをロボットに継承させる次世代スマートファクトリーの構築を目指しています。国内の製造現場において人型ロボットが展示品ではなく即戦力の労働力として導入されるための強力なエンジンとなることが期待されています。一方、中国からは具体的な活用シーンの報告です。 36KR が伝えたところでは、蘇州の幼鳥湖において AI を実際の生活シーンで体験する大規模なイベントが開催されました。
イベントでは交差知能の外骨格ロボットを装着したハイキングや、外資機器人のテニス練習ロボットとの対戦が行われ、技術が使える道具へと進化している姿が示されました。 36KR によれば、幼鳥湖のようなリアルな現場でのテストは、 AI が画面の中の存在から観光や健康維持といった私たちの日常を物理的に支えるパートナーへと溶け込むために不可欠なステップです。最後に社会インフラとしてのロボットの動きです。総府の報道によりますと、母体社連という企業が中国政府のロボット標準化チームに加わりました。これは人型ロボットが社会で動くための共通のルール作りが加速していることを意味します。また同環潤財経によりますと、タロンカニが開発した交通管理用の人型ロボットが江蘇省の優れた事例に選出されました。タロンカニのロボットが複雑な交通整理を担うこの試みは、知能を持つ機械が都市の安全を守る役割を本格的に担い始めた象徴的なニュースと言えるでしょう。本日のワールドロボットニュースは以上です。また明日お会いしましょう。